こんにちは。10月1日土曜日、日を回りました。ナナコウィークエンドプラス、この時間はラポール1階セントラルコートにありますサテライトスタジオから宮本がライブでお送りいたします。この時間はショッピングセンターラポールの提供でお送りいたしております。舞鶴市内、そして京都府北部の旬な話題をお届けしたいと思っています。いつもはですね、12時から晴れのち775をお送りしていたんですけれども、今日10月1日から時間が変わりました。2時から7個ウィークエンドプラスとして生まれ変わっての放送となります。今日が初日となります。どうぞ皆様最後までお聞きください。また番組へのご意見ご感想お寄せいただけたらと思っております。アクセス先は E メールアドレス fm@775maizuru.jp fm@775maizuru.jp、 ファックス番号は0773770124、 0773770124番で、皆様のリクエスト曲など添えてお送りいただけると嬉しいです。さて今日の舞鶴市内なんですけれども、曇りがちです。最低気温は19度、そして最高気温は24度の見込みと聞いています。ここ最近ですね、ずっと天気が良くないので少しと暗くなっているところなんですけれども、昨日ようやくちょっとね日が差しました。こんな中、ようこそラポールへお越しくださいましてありがとうございます。そしてね、セントラルコートに集まっていただきました皆様、こんにちは。最後まで聞いてくださいね。さてお買い物もたくさんしていただきまして、今日はその後、この後ですね、1曲聴いていただいてからゲストを紹介したいと思います。私の友人でありますアンディさんというアメリカ人のお友達が来ていただいてます。それではナナコウィークエンドプラススタートします。さて今聴いていただきました曲は大原桜子さんの瞳という曲を聴いていただきました。さて今日お越しいただきましたゲストを紹介させていただきたいと思います。私の友人でもありまして、そして昔の仕事仲間でもありますアンディさん、
こんにちは。
こんにちは。よくね来てくださいました。ありがとうございます。はい、はい、私たちの出会いなんですけれども、約何年前でしたっけ。
何年前やろう。3年前ぐらいかな。
そうですね、約3年ほど前、ね、同じ、英会話の教室で一緒にお仕事をさせていただいたことがきっかけで、はい、まあ、お友達となったわけなんですけれども、今日ねこうやってねアンディさんにわざわざ来てもらったのは、まあ、一つには彼がね本当に日本語を覚えるのが早かったんですよね。気づいたら、あら、いつの間にかいつも日本語で話してるっていうアンディさんを、あ、さんって呼ぶのやめましょう、うん、いつもねアンディって呼んでるのでちょっとごめんなさい。アンディ、
ちょっと変です。
変ですね。なのでアンディが本当にね日本語を上手に話してるっていうことを皆さんに伝えたくて、でまたアンディがねどんな風に普段生活してたらそんな風にね日本語上手に話せたり書けたりするのかなと思ったので、うん、ぜひこういう公共の場で教えていただけたらなと思って来ていただきました。うん、よろしくお願いします。
はい。
はい、じゃあそうですね、まずいつ来たかって言ったら3年前って今聞きましたけども、うん、じゃあどうしてまず日本に来ようと思ったんですか。
どうして日本に来たんですか。10歳ぐらいに留学生のホームステイの日本人が家に来まして、仲良くて優しくて、なんか日本に行ってみたいですと思って来たんです。
あ、本当ですか、はい、なんかこの間と話が違うような気がするんですけど
仕事は適当に選んですけど、あの日本はもともと興味あったんですけど。
なるほど、はい、やっぱり言葉を話すことにも興味はありました。
はい、それは興味あったんです。
なるほどね、はい、ありがとうございますまあ、私自身もね、この今日の番組よく考えたら初めてあのお聞きになる方もいらっしゃるんですけれども、あの宮本と申します。ね、普段は、金曜日の朝10時から、ベイサイドモーニングという番組のパーソナリティをさせていただいてて、まあ、普段はあの英会話の講師をさせていただいているということで、あのこのアンリーと知り合ったということで簡単にちょっと説明をさせていただきました。じゃあアンリー、その英語圏から来てその日本に来た時っていうのはやっぱり最初って言葉難しかったでしょう。
まあ、難しいです、日本語で
日本語ね、本当にこんにちは、さよなら、ありがとう、あ
それしか言ってないです
よね。
123とか
123 一番最初に覚えたのは数字、
1かな、
1、
うん、子供から多分123は分かったんです。
なるほど、はい、ありがとうございます。じゃあ、あのですね、外国人の方から見て初めて来て、まあまあ、2、3年は住んでますよね、
うん、
その中で外国人から見る日本人の変なとこ、
あ、変なとこ
みたいなとこって気づいたことあります
か？多いんですよ。
多いんですか
最初に考えてのは多分日本の CM は特に変です。テレビの CM です。
コマーシャルですね。
はい、コマーシャル、
はい、一つだけ印象的なものを教えていただいてもいいですか？
あ、名前はなんか猫のやつが出てるん、最近なんか猫が音楽弾いたりする、歌ったりそう、
あまりそういうシーンって見ない。
そう、あんまりないな。
あ、そうなんですね
と、あの東京ブックブックもうそのやつが面白い。
あ、そのやつが面白い
わかります、
まあ、私見たことありますでもあの都合が違うんですよね、やっぱ受けるところがね。
ああ
、はい、私も外国に行くと私が笑って見てると、あの、周りの人はなんでってやっぱり言いますもんね
それはよくあの思います、はい、なんで
ですね。そうでもそのなんでなんでがやっぱり言葉を喋ることにつながっていると思いません、うんうん、難しかった
、うん、難しかったです
You have to do something question everything、
うんうん、そう、
good for to learning English、
うん、good for learning English、ね、
そう、その今からですねまた一曲ちょっと挟ませていただきまして、その後に、どうやって、日本語をこんなに喋れるようになったのかっていうのもちょっと聞いてみたいと思います。
ショッピングセンターラポールはエールと36の専門店とともに地域のお客様にワクワクドキドキを楽しんでお買い物いただけるお店作りをしています。またラポールではメール会員募集中です。詳しくはラポールのホームページをご覧ください。舞鶴ラポールで検索。
ここまではショッピングセンターラポールの提供でお送りいたしました。さて、先ほどの続きなんですけれども、まずは今の時刻ですが2時18分を回っております。そして今日から始まりました2時からのナナコウィークエンドプラス、ラポール1階セントラルコートにありますサテライトスタジオから宮本がお送りいたしております。そして今日の、ね、ゲストに来ていただいてますのは私の友人でもあります、はい、アンリーですね、はい、先ほどからたくさん、ね、アンリーからお話を聞いているんですけれども、本当に、ね、皆さん思われたと思うんですがとても上手に日本語を話していらっしゃいます
ありがとうございます。
上手ですね、はい、で話すだけじゃないんですよ彼、あの 文字も結構もう LINE もほとんどね、日本語、漢字、カタカナ全部ね使い分けて送ってきてくださるんですけれども、うん、じゃあなんでね彼がここまで上手になったのかなっていうことを知らせていただきたいんですけれども、
うん、彼女できたんで日本人の彼女できて、それから簡単になって、なんか頑張りたいと思って喋りたいから頑張ってお勉強しました。
なるほど、はい、一番はやっぱり彼氏彼女とか大切な人を作るっていうのがまず一つの手でもありますよね。
はい、はい、そうです。
はい、またそれもねすごく大切な方がいて、そしてその人が喋っている言語を覚えようと思うのは本当に大切なことだと思います、うん、はい、でもねそこからどんな風にね勉強していったのかなって思ったんですけども、
会話は一番いいです。よく声かけたり、いろんな人にと喋ったら、それだんだんちょくちょく喋れるようになるから、それは日本語の勉強をしている方におすすめです。
そうですね、はい、また逆に日本人の方でも、ね、外国の言葉を勉強されている方もたくさんいらっしゃると思うんですけれども、私がね旗から見てて思ったのは、アンディはねいつも必ずわからないことがあるとすぐ調べるんですよ。
うん、そうです。
はい、
iPhone のアプリでいつも調べる、
ね、
知らないこと
は、はい、うん、すごい調べちゃうんですね。で調べると今度それをね使おうとするんです。
はい、そうそう、うん、使わないと覚えないと思う。
そうですね、これの本当繰り返しですね、はい、やっぱり第一に話したいと思える環境を作ること、
うん、そうそう、うん、
その後には言葉に興味を持ってきちんと調べて使うことですね。
はい、そうです
ね基本中の基本です。はい、はい、という感じでね本当にこんな風にこうやっていくと言葉もしっかりと習得できると思います。皆さんもいろんなことに興味を持って、それを今学んでいる言語に変えてみてほしいですね、
うん、はい、見てほしいです、
ですね。ありがとうございます。そしてちょっと一点ですね、舞鶴市内に流れている放送ということで、私もこの間たまたまなんですけど、魚祭り行ってきましたって話をしたらアンディも言ってたんですよね。
はい、行ったんです、
ね、私すごく仕事でなかなか行けなくって、今年すごい久しぶりに行かせていただいて、もう美味しい大量鍋とか、
だ
から
そうそう、ね、飲みました。
飲みました
、はい、
いかがでしたか日本のお味は。
美味しいです。
美味しかった。はい、はい、もう私の感想よりも、まあ、外国人の方から見た感想を一言聞いてもいいですか。
はい、スープですか。
スープでも何でもいいです。
あ、はい、魚祭りはとても面白かった。なんて言うんだっけ、魚を売るとこ、
あ、セリ、
あ、セリ、うん、それは面白かったです。
面白い。
芸能人みたいな、コメディアンみたいな人が出てきて、なんかあれペラペラペラペラ、
早口で喋りますね。
それは面白かったです。
面白かったですか。はい、私もあれはちょっと体験してみたかったんですけど、人がたくさんで近寄れなかったのでちょっと遠慮させていただきました。はい、またねこれからも皆さんの英語を勉強する方、そして日本語を勉強する方の励みになったらなと思って今日来ていただきました。アンディ今日は来てくれて本当にありがとうございました。忙しい中ね。Okay, thank you for coming today.
Thank you very much.
Okay, so また来れたらぜひ来てください。
はい。
はい、ありがとうございます。そしたら今日の3曲目をお聞きいただきながら、アンディとグッバイです。
グッバイ。
はい、ただいま聴いていただきました曲は、ニュースのチャンパーカーナという曲です。ただいまラポールの1階にありますセントラルコートサテライトスタジオからナナコウィークエンドプラスライブでお送りいたしております。 さて先ほど来ていただきました私友人のアンディさんですね、外国から来て日本語を本当にしっかりと学ばれたということで来ていただきました。でね、今日アンディさん来るっていうことで、実は私の教室の生徒たちに何か今流行っている曲、みんなが好きな曲をリクエストしてくださいとお願いしたところ、今日かけている曲がすべて、うちの生徒たちからのリクエスト曲ということをお知らせさせていただきます。さてこれからの時間なんですけれども、実はですね、私先週、27日の火曜日の日ですね、黒松という丹後鉄道に乗ってまいりました。 FM 舞鶴から代表でモニターとして載せていただきまして、実はこれ2回目なんですね、私にとって。前回の黒松は6月頃に体験させていただきまして、これは西舞鶴駅から天の橋立駅までのこの区間を、海沿いをゆっくりとランチをいただきながらというコースを経験させていただきまして、その時もたくさんレポートをさせていただきました。今回は福知山駅から天の橋立行きの黒松の電車に乗ってまいりました。この電車なんですけれども、先ほど言いました西舞鶴発天の橋立ルートとはまた全く違って、田園風景の中をずっと走り抜け、そして木々のたくさんある山あいを走っていき、たくさんのトンネルをね抜けるたびに広がるいろんな景色を見ることができる、そんなルートでした。でその中でも今回は私スイーツを体験させていただいたんですね。このまたスイーツが本当に美味しくて、で実はですね、この黒松の中にはアテンダントクルーと言われる可愛い女性のスタッフの方が乗っていらっしゃいまして、毎回なんですけれども彼女たちの笑顔が私何よりも一番大好きです。本当にね明るい笑顔で接してくれて、で料理の説明、まあ、今回はスイーツですけど、スイーツの説明もすごくね素敵な笑顔とともにしてくださって、味がね余計増します。今回いただいたのは丹波ワイン2種ゼリーといって、ワインの2種、赤ワインとそれから白ワインのゼリーと、これからオレンジタルト、なんか季節のフルーツのパリプレストっていう、この3種は黒松に乗れないと食べられないそうです。ぜひね皆さん地元の方でなかなか地元を旅するってことはないのかもしれないですけれども、ぜひこの10月からのこのスイーツのコース、まあ、もちろんランチコースもあります。それから、地酒コースも夕方あります、まあ、どのコースを行っていただいてもいいんですけれども、一度乗ってみられてはいかがでしょうか。で今、ご紹介させていただきました3種の、スイーツなんですけれども、これ以外に和のモンブランと言われる、これがまた栗の香りがほんのりと出しまして、もう口の中をとろけるような、もう口どけの素敵なモンブランでした。実を言いますと、この黒松での食事それからスイーツすべてこの地元の産のものであり、そして地元のお店の方々がこの黒松のために作ってくださっているということで、今回のスイーツなんですけれども、夢の里柳川福知山店のパティシエでいらっしゃいます西谷ひゅうまさんの作品だそうです。この和のモンブランは定番のスイーツだそうですので、まあ、これだけは黒松に乗らなくてもいただけるそうです。でもその他の3種類は食べることはできません。ぜひね皆様乗ってみてください。そしてね宮津駅からそれから天の橋立てまでのワン区間ですが、ここだけは海が見えます。最後のワン区間、海を見ながらスイーツをいただきながらの旅、終え てまいりました。本当に満腹な旅で、私にとっては贅沢なひとときでした。ぜひね、皆さんも秋のスイーツを食べに黒松に乗ってみてください。それでは今日の次の曲お届けしたいと思います。グリーンのあいうえ音楽です。ただいまの時刻は2時36分を回っております。ラポール1階にございますセントラルコートサテライトスタジオからナナコウィークエンドプラス生放送でお送りいたしております。先ほどご案内いたしました黒松のことなんですけれども、福知山駅から天の橋立てまでのこのツアー、今回は10月から12月まで金曜日土曜日日曜日祝日運行をしているそうです。詳しいお問い合わせ先なんですけれども、京都丹後鉄道、電話番号が0772252323、0772252323まで詳しくはお問い合わせください。そしてこれから舞鶴市内で行われるイベントについていくつかご紹介をさせていただきたいと思います。マイヤっていうグループですね、 NPO 法人の舞鶴国際交流協会の皆さんでハロウィンパーティー in マイテフェスタというものが行われます。日時は28年今年11月6日日曜日10時半から15時まで、場所は中総合会館4階研修室で行われます。こちらの方も楽しそうなね、いろんなイベントを盛り込んでいらっしゃるそうなんで、ゲームとかトリックアート、それから、子どもたち仮装して一緒に楽しもうというような、すごくこう面白そうなイベントです。ぜひ皆さんお時間がありましたら、こちらの方にもお足を運んでください。そしてもう一点ですね、京都丹波ジビエフェアっていうのを今今日からですね、10月1日から今月の30日日曜日まで行われているようです。場所っていうのは舞鶴市、そして福知山市、綾部市の飲食店の16店舗が参加しているそうです。この京都府中丹地域でジビエ料理を楽しむ1ヶ月として、オレンジ色の、旗ですね、のぼりに京都中丹で味わうジビエフェアとオレンジ色ののぼりがかかっているお店、こちらの方がジビエフェアを参加されているお店だということです。またお問い合わせ先の方なんですけれども、京都中丹広域振興局農林商工部企画調整室ということで、電話番号は0773-622508 0773-622508 番までお問い合わせをください。はい、そしてですね、私がいつも参加をしています豪華客船クルーズ船の通訳ボランティアとしていつも参加をさせていただいているということで、1点ご紹介をさせていただきたいんですけれども、今月の10月3日もうあさってですね、月曜日に入港してまいります。セレブリティミレミアという中国の船ですね。こちらは3000人ほどクルーを含めて乗っていらっしゃるということで、相当大きな船ですね。ぜひ西舞鶴のふ頭ですが、どうぞ足を運んで見ていただきたいなと思います。朝6時半に入港してきて、夕方の5時半出港をしていきます。朝のね、入港時はちょっと朝が早すぎるので、皆さんにとってきついかなとは思いますが、出港の際5時半ごろに出港していきます。どうぞね、出港のシーン皆さんで見送ってあげてほしいなと思います。毎回ね、この出港の際に手を振っていただくことが このクルーの方、それからお客様にとってとても思い出深いものになると、旅行会社の方に聞いておりますので、ぜひぜひ足を運んでいただいて、夕暮れ時に進んでいく、ね、きらびやかな明かりをつけた大きなクルーズ客船を見送っていただきたいなと思います。今回は中国からの船ということで、中国人の方もたくさん乗っていらっしゃいますが、中国人の方々はどちらかというと、その場からすぐに大きなバスに乗って全員まとめて京都市内の方へ行かれたりとか、それから天橋立の方に行かれたりとかということで、あまり舞鶴市内を楽しまれることは少ないんですけれども、何名かの方が残られて、ここの、ショッピングセンターラポール、そして、西舞鶴の商店街であったりとか、いろんなところを行かれると思います。もし、出会われたらお声をかけてあげてくださいね。ウェルカムトゥ舞鶴ということで、町を挙げてみんなでお迎えをしたいなと思っています。で、そしてこの日にですね、クルーズ来ちゃったマルシェっていうイベントも行います。これは西舞鶴の商店街で行われるようなんですね。これは別にクルーズに乗って来られた方のだけのものではなく、市内に住んでいらっしゃる方、また県外、市外から来られる方にもぜひお立ち寄りいただきたいイベントだということで、ご案内させていただきます。西舞鶴の駅を降りられまして、舞鶴市内の方は皆さんご存知ですよね。真内商店街入り口付近で、今回は16店舗出ています。マルシェっていうぐらいですので、小さなお店、市場が出ているというイメージを持って来ていただいて、たくさんの人で賑わっていくと、よそから来られた方にも、すごく楽しんでいただけるんではないかなと思っています。中でもどうでしょうかね、何個かあるんですけれども、リラクゼーションで指のマッサージがあったりとか、それからスイーツの、焼き菓子パンなんかもあるようですね。あれ、これは何だろう、木工工房なんか、こういった感じのものも出ていますね。最初ご案内は西の市民プラザというご案内だったんですけれども、真内商店街の入り口付近から、この舞鶴市の西市民プラザ周辺あたりまで行っております。ぜひお越しください。そして見送りの際もぜひ埠頭の方にもお越しくださいね。そしてですね、私今回もしできたらなんですけれども、時間が合えば現場から生中継をしたいなと思っております。その時に、パーソナリティでいらっしゃいます、ベイサイドモーニング京都の藤本香織さんとつなげたいなと思っていますので、もし聞ける方がいらっしゃいましたら楽しみにお待ちください。それからあと1点ですね、この外国から来られる方へのガイドをしようということで、私たちメガというグループを立ち上げました。舞鶴のことを英語でガイドをしよう、そしてガイドができる人をいっぱいにしようというグループなんですね。またこれに興味のある方はぜひ私 FM 舞鶴宮本までメッセージをいただいても結構ですし、また舞鶴市の市役所の方にも設けておりますので、ぜひご連絡をいただけると嬉しいなと思っております。イングリッシュでガイドをするということで、舞鶴イングリッシュガイドアソシエーションという名前をつけました。実はですね、2日ほど前に発足したばかりで、何もまだ始まってはいません。まず舞鶴という名前の由来からみんなで英語を勉強しようかなと思ってますので、もし英語を勉強したいなと思われる方もぜひ仲間に入っていただけたらいいなと思っています。はい、ということで、メガという名前の由来は舞鶴イングリッシュガイドアソシエーションの頭を取った舞鶴の M、 イングリッシュの E、 それからガイドの G、 アソシエーションの A を取って MEGA、 メガと名付けました。 またね、こういったことをガイドするといいよとか、あと、まあ、こんなことをね、みんなに知ってほしいななんてこともリクエストなんかもあるとね、本当嬉しいなと思います。さて、あっという間にね、時間が過ぎてまいりました。ラポール1階にありますセントラルコートサテライトスタジオから生でお送りいたしております、ナナコウィークエンドプラス、2時からの放送、今日から始まりました。これからもね、末永くよろしくお願いいたします。またラポールの方にも足を運んでいただいて、直接パーソナリティの顔を見ながら聞いていただくのもいいのではないかなと思います。それでは今日のラスト曲お聴きいただきながらエンディングに行きたいと思います。